皆さんこんにちは。私マイクロソフトの井上大輔と申します。クラウドの RDB のお時間がやってまいりました。この SQL データベース、この SQL データベースなんですけど、我らがスコット・ガスリーがこんなこと言ってます。 Azure で最も人気のあるサービスの一つ言われてるんですね。私もかなり案件対応させていただいてるんですけども、まあ、肌感ですけども5、6割以上ぐらいは SQL データベースを採用いただいてます。それは機能であったりコストであったり運用といったところでメリットを感じていただけるからなんですね。で、そんな人気な SQL データベース、これが先月のビルドというイベントでかなり大きなアップデートの発表がありました。今日はそんな最新情報も入れてですね、実装におけるポイントをご紹介してまいります。レベルは300ですので、基本的な知識を持っている方が対象です。あまりエキスパートの方はですね、対象ではありませんのでご留意ください。なんかちょっとこの辺にいらっしゃるような気がするんですけど、ではアジェンダ3つのテーマでご紹介してまいります。最初に SQL データベースの特徴ですね。ざっくりですけれども、仮想マシンの SQL サーバーとちょっとレイヤーを比較してみました。左側が仮想マシン上の SQL サーバーですけれども、仮想マシン上の SQL サーバーの場合は、まあ、仮想化のレイヤーまで Azure が管理いたします。そこから上を皆さんが管理してください。こんな提供形態です。一方 SQL データベースはですね、 SQL サーバーまで Azure が管理します。ですので皆さんはそこから上のデータベースを管理してください。そういった提供形態なんですね。仮想マシン上の SQL サーバーの場合はほとんどオンプレミスと同じように使える。そこがメリットです。一方 SQL データベースの方は運用管理を Azure に任せることができる。これがメリットなんですね。では実際に SQL データベースを使ってデモをしてみます。こちらが Azure の管理ポータルです。 SQL データベースを作ってみますね。新規で SQL データベースでカスタム作成選びます。そうするとデータベースの設定の指定って画面が出てきます。じゃあ例えばデコードウェブ1とかにしておきましょうか。で、エディションが選べるようになってますね。エディションでウェブとビジネスというエディションがあります。で、その隣にですね、プレビューエディションというのがあります。これが大きな発表です。ビルドで発表された大きな発表、これは後半でですねご紹介しますね。まずは今あるウェブと、ビジネス、こちらをご紹介していきます。ウェブの方は、まあ、5ギガまで指定できますと。で、ビジネスの方はまあ、マックス150ギガまで指定できます。で、これ機能的に差はないんですね。じゃあウェブでちょっと作ってみましょうか。照合順序もちゃんと日本語が指定できます。日本語の照合順序を指定します。サーバー、もちろん日本のデータセンターも利用できますので日本のデータセンター選んでおきますね。で、OK としますと、今作成中ですけど SQL サーバーみたいにインストールするとか構成するとかそんな手間は必要ありません。もうすぐにですねデータベースを利用できます。もう利用できるようになってますね、今作ったデータベースで。ダッシュボードに行って、このデータベースに接続するときに必要なのがこのサーバー名です。サーバー名をコピーしておきます。あとデフォルトでファイアウォールの設定が有効になってます。まあ、インターネットにフェーシングしてますので、セキュリティ的にファイアウォールが最初にいて、で、この今回私のこのパソコンからちゃんとファイアウォールを通過できるように設定しておきます。で、現在のクライアントの IP アドレスというのが出てくるので、これを追加します。で、追加して保存します。そうすると私のこのマシンからファイアウォールをちゃんと通過して SQL データベースにアクセスできるようになります。では実際に SQL サーバーのマネージメントスタジオですね、こちらの SQL サーバーマネージメントスタジオを使ってアクセスしていきます。接続しますね。最初に私このパソコンにですね、SQL サーバーの2014をインストールしております。なので SQL サーバー2014にまず接続してますね。ごめんなさい、これちょっと消しておきます。はい、まあ普通にアクセスできます、当たり前ですけど。じゃあ次に SQL データベースにアクセスしますね。さっきコピーした接続の URL を貼り付けて、でパスワードとログインとパスワードを設定します。そうするとファイアウォール通過してこういった形でアクセスできます。 でしょ。ちょっと比較してみましょう。まずはバージョンですね。内部のバージョン、 SQL サーバー2014の方は 12.0 になってますね。 SQL データベースの方 11.0 になってますね。まあ、つまり SQL サーバー2014で入ってきたようなインメモリの OLTP とかそんな機能はまだ使えません。ちょっとさらにこれドリルダウンしてみましょう。そうしますと全然違いますよね。これ管理ってありますけど、管理はもう空っぽです。何が違うのかと言いますと、オンプレミスの方にあるこのオールウェイズオン可用性ですとか管理ですとかレプリケーションといった機能がありません。そうなんです。 Azure ではこのあたりを自動管理してくれるので、そんな仕組みが今入ってないんですね。 SQL サーバーのマネジメントスタジオにも表示されません。これ裏側で勝手にやってます。皆さんは気にする必要は全くないです。裏側で三重化してます。物理的に分かれて三重化してます。でプライマリー1台、セカンダリー2台で動いています。もちろん壊れたらすぐにフェールオーバーします。これで可用性を上げているんですね。それからデータの自動バックアップの機能ですとか自動的に監視する、そんな機能ももうデフォルトで入ってます。で先ほどちょっと見ましたけども、ウェブビジネス、これは SQL サーバーのようにですね、機能ですとかコアの数とかで課金するんじゃなくて容量で課金します。容量で金額が決まります。じゃあこれもちょっと見てみましょうか。よいしょ。では SQL データベースの機能ですね、ちょっと確認していきます。これかな、今作った SQL データベースですね、これにアクセスしていきます。SQL データベースは継続的にですね、どんどん機能追加が行われています。今ではこんな機能が使えるようになっています。例えばちょっとコピペしますけれども、よいしょ。例えばですね、ちょっと普通のテーブル作ってますね。カラムが3つあります。普通のテーブル作ります。よいしょ。はい、作りました。次、こちらです。これは先ほどとカラム一緒ですけれども、違うのがデータコンプレッションページ、これデータ圧縮の機能ですね。これエンタープライズエディションです。 SQL サーバーですと高価なエンタープライズエディションの機能なんですけど、 SQL データベースでは使えるんですよ、こんな機能が。これはウェブエディションですね。ウェブエディションでも使える、どのエディションでも使うことができます。でデータページ圧縮の機能を追加しました。でちょっとデータ投入してみますね。両方のテーブルに対してデータを投入します。で、読み取りをちょっと比較してみます。実行します。そうしますと、ごめんなさい。こちらはページ圧縮ない方ですね。で、下がページ圧縮がある方です。そうするとロジカルリード、上の方は6で、下は4になってますよね。ちゃんとページ圧縮が有効になっているっていうのが確認できますよね。ちゃんとページ圧縮、エンタープライズエディションの機能も使えます。もう一つ試してみましょうか。これも結構エンタープライズエディションの機能でニーズがあるものですね。オンラインでリビルドができるというやつです。インデックスの。これも試してみましょう。これも実行できるんですよ、普通に。ただちょっと特殊な機能になると使えません。例えば BI の機能ですとか、フルテキストの機能も使えません。これ実行しますね。そうしますと、これは is not supported ですよっていうエラーメッセージが出てきます。SQL データベースはこんな特性があります。で、エンタープライズエディションの機能も使えるこんな SQL データベースですが、価格はかなり安めに設定されています。まあ150ギガが一番高いですけど、月ですと、月額12,000円ぐらいなんですね。一方仮想マシン上の SQL サーバーと比較するとですね、結構やっぱり安いって分かりますよね。三大構成ですからね、SQL データベースの方は。これなぜかというと、マルチテナントだからなんですね。一つのリソースを皆さんが占有するんではなくて、他のユーザーと仲良く共有して使っていく、そんなモデルになっています。で、これちょっと特徴がありまして、リソースが空いてるときは性能がいいんですよ、皆さん。で、逆に他のユーザーが負荷をかけていたりして、こう混み合ってるときは、今度性能が落ちるっていう特徴があります。こんな特徴です。 縦軸が処理性能で横軸が時間ですけれども、まあ、時間によってですね、処理性能がこう変わってしまうっていう特性があるんですね。これまず覚えておいてください。で、このマルチテナントのリソースを管理する、リソースを管理するのに、こういうエンジン調整という機能が入っています。これでシステムを、安定を保つ、そんな機能が入っているんですね。まあ、例えばデータベースのリソースが枯渇してきましたと。そんな時には一番負荷をかけているユーザーの接続をこう切断したりするんです。これは同じテナントで使って他のユーザーの影響も受けるんですね。で、他にもですね、Azure っていうのはそもそもデータセンター広いですから、まあ、ネットワーク的にもこう距離が離れますと。そうすると接続が結構切断されたりする可能性があります。で、必ずお勧めしているのが、まずリトライロジックを組み込んでくださいというのを必ずお勧めしています。で、もう明確なガイダンスがあります。接続のタイムアウト値は30秒以上に設定してください。これは SQL データベースは TDS のゲートウェイというのが裏側にいるんですね。そいつが接続が30秒間頑張ってくれるような仕組みになっているんですよ。なんでここも30秒に設定してください。あとリトライロジックですけれども、さっきのエンジン調整の機能がですね、リソースの調整にかける時間が10秒なんです。なんでここは10秒以上に設定してください。あと実際に結構あるんですけど、無限ループですね、まあ、SQL データベースがちょっと継続的に調子悪い時とかにですね、毎回リトライにしておくとずっとレスポンスが返ってくる、来ないとか、そんな現象実際にあります。で、それから容量超過とかですね、そういったエラーはまあ毎回エラーになりますから、それは適切なエラーハンドリングをしてください。こんな特徴があります。で、まあ、これはご参考程度に載せてあるんですけれども、ADO.NET エンティティフレームワークも6になってきますと、これコンフィグの設定です。コンフィグの設定ですけれども、もう透過的にリトライをできるような機能が入ってます。この SQL Azure Execution Strategy というところで、これはタイムスパン、まあ、30秒ごとに5回リトライを繰り返しますという実装です。5回リトライを繰り返して、それでもダメなら諦める。こういうのを透過的にできるような実装が入っております。さて、ここまでは既存の SQL データベースの特徴をご紹介してきました。SQL データベースは今まではちょっとパフォーマンスにばらつきがありましたと。そしてマルチテナントなんで、まあ、そんなに潤沢にリソースがあるわけじゃないんですよ。そんなに潤沢にリソースはありません。ですので今回我々は新しいエディションをご提供することになりました。現在プレビューで公開されております。これはですね、非常に安定したパフォーマンス、それから今まではなかったスケールアップ、スケールダウンのシナリオをご提供しております。3つエディションがありまして、ベーシック、スタンダード、プレミアムですね。で、ご覧いただいて分かる通り、プレミアムが一番、性能がいいものになります。では、ちょっと既存のエディションと比較しています。既存のエディションです。まずはリソース管理ですね。リソース管理とパフォーマンスに関しては、今まではまあエンジン調整、スロットリングで状況で変化しましたけど、今回はリソース統制という機能が入っています。全く変わりました、リソース管理の仕組みが。まあ、これはある程度もうリソースをデータベースを作ったときに確保してしまいます。なのでパフォーマンスも予測可能という特徴があります。ただこれエンジン調整が全くないわけではないので、それはお気をつけください。まあ、相変わらずリトライの処理なんかは必要です。それから最大容量ですね。最大容量500ギガまで使えるようになりました。これ嬉しいですね。結構こういった要望が多かったんです。あと SLA の方もこちらですね、SLA に関してもちゃんと、まあ、ミッションクリティカルな領域で使えるように仮想マシンと同じレベルの 99.95% の SLA をご提供しております。で、コストの考え方もですね、だいぶ変わります。これですね、今まで容量で課金してましたけども、今回はまあスケールアップのシナリオもご提供してますので、性能それから機能で課金をいたします。かなり幅があります。で、容量を選べるんですけど、それは課金対象ではないんですね。そして最後、その他と書いてありますけど、これは SQL、今もう SQL データですよ、お使いの方ですね、運用している方とか本当にお気をつけください。来年の4月に SQL データですね、今のエディションが廃止になります。 で、今のところはですよ、今のところは新しいエディションに勝手に変わる予定はないんですね。なので本当に普通に配信になってしまいます。で、今新しいエディションに移行しようと思うとインポートエクスポートとか使わないといけないんですね。ちょっと面倒です。ただ来月です、ちょっと来月になりましたら簡単にこうスイッチできるような機能を提供するっていうふうに本社の人間が言ってたので、まあ、もしこう移行をお考えでしたらちょっと来月まで待っていただいた方がいいかなと思います。で、基本的に新しいエディションも完全互換です、今までと。ただあのシャーディングの機能であるフェデレーションですね、このフェデレーションというのはもう提供しないので、これも4月になくなってしまいます。はい、では既存のエディションと新しいエディションを比較してみました。では実際にここから新しいエディションを使ってご紹介してまいります。これも同じようにこちらの管理ポータルから作っていきますね。新規でカスタム作成で、まあ、先ほどと同じように作っていきます。今度はニューエディションとかにしておきましょうか。ニューエディションです。で、ベーシックとスタンダードとプレミアムがあります。ベーシックをまずクリックします。そうしますとサイズが指定できます。これ2ギガまで指定できるんですね。ではスタンダードクリックします。ここです。ちょっとこれちょっとご覧ください。これパフォーマンスレベルっていうのが指定できるようになってるんですよ。 S1、S2 とあります。そして謎の DTU という単位が登場しました。もう一個プレミアムを見てみましょう。プレミアムですね、これは P1、P2、P3 とあります。で、100DTU から 800DTU まであります。これ何でしょう。ちょっとこれをご説明しますね。SQL データベースはですね、エディションとパフォーマンスレベルで使えるリソースが変わってくるんですよ。こんな感じです。例えばプレミアムの P3 であれば、一番下ですけど、ワーカースレッドが1600ですとか、セッションの数が1万6000とか決まってるんですね。で、トランザクションがちょっと単位が分かりにくいんですけど、これは一番下は1秒あたりに730トランザクションという意味です。で、こっちの上の方はですね、時間ですね、1時間あたりに3467トランザクション、こちらは分ですね。スタンダードの方は分で表されています。ということで、パフォーマンスレベルというのが新しく登場しました。覚えておいてください。そして DTU ですね、これはデータベーススループットユニットと言います。これ1から5、25から、まあ、800までありますけれども、これマニュアルを読むと、マニュアルを読むとですね、 5DTU は 1DTU の5倍の性能と書かれてるんです。なんだそれって感じじゃないですか。で、例えばこう P1 が100で P3 が800じゃないですか。これは8倍の性能差があるっていう意味なんですよね。じゃあ性能ってなんだっていう話ですよね。これは秒に直してみると比較的分かりやすいと思います。ちょっと比べてみてください。まあ多少誤差がありますけれども、結局1秒間あたりのトランザクションの数なんですね。これマイクロソフトのドキュメントを見ると時間とか分とか秒で全部分かれているんですごい分かりにくいんですけど、秒に直してみるとこういう形で、あ、トランザクションとほとんど一緒なんだなっていうのが分かります。で、じゃあこのトランザクションどうやって出したんだって話ですよね。これは我々の方でいろいろ調査しまして、最も一般的だろうと思われる OLTP のワークロードを作りました。まあ、中身はいろんなサイズのデータベースですとか、いろんなデータ型、いろんなトランザクションっていうのが入ってるんですけれども、で、そこからスループットを計測して、で、先ほどのデータの方に出しているという、そういうことです。これが DTU の元になっているものですね。じゃあ実際にちょっとパフォーマンスですね、パフォーマンスの方を確認していきます。今回はですね、いろんなパフォーマンスレベルのデータベースをもうあらかじめ作ってきております。それを確認しますね。まずデータベースをいろいろとパフォーマンスレベルを変えて作ってきております。このあたりです。このあたりベーシックですとか、ちゃんと P3 も作ってきました。 S もありますね。じゃあこれに対してパフォーマンスを比較したいんですけど、どういうデータを使っているのかといいます と今回はですね、 ちょっとまずデータベース接続しますね、先ほど。よいしょ。データベース、これかな。先ほどいっぱい、パフォーマンスレベルを分けて作ったデータベースに接続します。そうするとデータベース、後ろの方ちょっと小さくてご覧いただけないかもしれませんが、こんなデータベースをご用意しています。で、中身見てみますね。中身を見てみると、あ、これじゃないや、すみません。ベーシックですね。これ中身見てみると、まあ、2つテーブルが入っているだけなんですね。2つテーブルが入っているだけです。で、ちょっとクエリ実行してみましょうか。新しいクエリで、ここで実行してみます。セレクトで、アスターフロム、GUIDs1。はい。で、中身見ると、まあ、こんな、いっぱい値が、こういう、ランダムな値が入ってくるという、こういう、データベースなんですけれども、では、実際にこのデータベースをいろんなパフォーマンスレベルの方に全く同じデータを今回作ってきました。じゃあパフォーマンス比較してみましょう。パフォーマンスの比較をやってみたいと思います。よいしょ。今回はですね、既存の Web エディションも入れてちょっと同じように比較をしています。これがちなみに Web エディションですね。これ Web エディションです。よいしょ。ちゃんと接続できるかちょっと確認しておきますね。よし、大丈夫。次、ベーシックです。ベーシックも確認しておきます。よいしょ。それから、スタンダードですね。スタンダードの S2 をちょっとこれにして確認します。で、もう一つ、プレミアムですね。プレミアムのこの P3 ってやつを確認します。よいしょ。クエリーはこんな感じですね。セレクトで、さっきの GUID のテーブルをジョインして、カウントしてみたいな、そんなことをやってます。この中身は全然関係ない、気にしないでください。単純に負荷をかけたいだけです。さて、ではちょっと、これがウェブでしたね。これがベーシックですね。で、こちら、スタンダードです。スタンダード。で、これがプレミアムです。いいですか？ウェブ、ベーシック、スタンダード、プレミアム。これで、確認します。Go、ウェブ、ベーシック、スタンダード、プレミアムです。そうするとこんな感じで返ってきます。ちょっと確認しましょう、結果を。まずは、これ、ウェブでした。ウェブ。ウェブの方は2秒4219。まあ、結構早いんですね。2秒ぐらいで返ってきましたね。一方、ベーシック。ベーシック13秒とか返ってますね。遅いですよね。これは結構遅いんで、基本的には個人用とかテスト用に使っていただくエディションです。次に、スタンダード。スタンダードは、まあ、大体こう、まあ、今までのウェブと今同じぐらいの結果になってますね。2秒6。で、プレミアム。プレミアムは1秒4。まあ、プレミアムがやっぱり一番早いっていうのが分かります。さて、今回は、スレッド1個でやってみたんで、ちょっとスレッド増やします。スレッド1つなので、スレッド10にしましょうか。スレッド10で同時実行をさせます。よいしょ。10にしました。じゃあもう一回。比較します。これウェブですよ。ベーシックで、これベーシックです。で、これスタンダードでプレミアム。よいしょ。で、スレッドを 10倍に増やしてみました。はい、実行してみます。ウェブ、ベーシック、よいしょ。スタンダード、プレミアムですね。もうウェブとプレミアムは結果返ってきてますね。ちょっと確認してみます。はい。これウェブ6秒9825で返ってきてます。プレミアム確認してみましょう。プレミアムは2秒12ぐらいで返ってきますね。やっぱプレミアム早いですね。そしてスタンダード見てみましょう。スタンダードは21秒です。さっきウェブいくつでした？ウェブエディション。ウェブエディション6秒、まあ7秒ぐらいですよね。スタンダードの方が今回遅くなりました。まあ、要は、今までのウェブエディション、ビジネスエディションっていうのは、リソース空いてれば早いんですよ。ただ、ばらつきがあります。遅い時もあるっていう。まあ、そういうエディションなんですね。で、今回は、新しいエディションは、パフォーマンスを安定化させました。なので、常にこれぐらいのパフォーマンスが返ってくる。そんなエディションなんですね。新しいエディションは。では、これちょっとエディションを分けてみたんですけど、ベーシックまだ返ってきてないですね。ベーシック遅いですね。はい。では今エディションで比較してみたんですが、今度は P1 と P3 ですね。これで比較してみましょう。ちょっともうベーシックは落としちゃいます。遅いので、ね、よいしょ。君はもういいですと。ベーシックは落として、次 P1 と P3 で比較します。 こちらが P1 ですね。で、P3 がこちらです。よいしょ。で、スレッドはこっち10で、こっちもスレッド10にしておきます。はい。で、これが P1 ですね。で、これが P3 です。で、DTU 覚えてらっしゃいますか ?DTU。DTU、P1 は100でしたね。P3 が800でした。つまり 8倍の性能差があるはずです。じゃあちょっと確認してみます。はい。よいしょ。実行してます。P3 終わりましたね。早いですね、やっぱり。2秒3ぐらいですね。で、こっちは、これでは10秒ぐらいですね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、8秒も性能差ないですよね。まあ、あれはあくまで我々のベンチマークの結果なんですね。なんで皆さんのシステムを持っていって、この DTU と完全に当てはまるのかというとそうではないです。単純にまあ基準になる値だというふうにお考えください。となってくるとですね、スケールが結構重要になってくるんですね。スケールです。今回はちゃんとオンラインでですね、スケールアップダウンができるようになっています。なので皆さんのシステムを持っていったとしたら、この辺のスケールをですね、まあオンプレミスと比較するともう圧倒的に簡単にスケール変更できますから、ここをうまく調整しながらスケールを変更して一番いいパフォーマンスレベルを選んでいくっていうやり方になります。でちょっと注意点があるんですけど、24時間で最大4回までスケールを変更できます。あと変更にちょっと時間がかかります。特にデータ量が多いと時間がかかるという特性があります。じゃあこのスケールの変更も試してみます。スケールの変更ですね、これも管理ポータルから実は簡単にですねスケール変更ができるんですよ。ちょっと試してみましょう。例えばこのデータベースにしましょうか。このデータベースのスケールを変更します。今このデータベースはおそらく先ほどの遅かったベーシックになってます。ベーシックになってるんでちょっと今回は変えてみますね。スタンダードに変えてみます。JP スケールというデータベースをベーシックからスタンダードに変えます。パフォーマンスレベルもここで変えることができます。じゃあ S2 にしてみましょうか。 S2 にしてみます。よいしょ。で、保存しますね。で保存してもすぐには変わらないんです。ちょっと時間がかかります。これですね。そう、でスケールアップしてますので、その間拡張操作が進行中というこういうメッセージが表示されます。じゃあこの時にちゃんとオンラインでデータベース使えるのか確認してみましょう。先ほどの JP スケールというデータベースにアクセスします。これですね、 JP スケール。こいつにクエリをちょっと実行してみましょう。よいしょ。こんな簡単なクエリです。よいしょ。はい、まずセレクトアスターエンプロイ、まあもちろんオンラインですからデータベース普通に使えるんですよ。今スケールアップ中ですけど使えます。でこれ実行しますよね。まあアップデートももちろんできます。という形でスケールアップスケールダウン、これはオンラインでできます。なのでこの辺をうまく使っていただきたいと思います。ただスケール変更するんだったら何かこう基準が必要じゃないですか。そうですよね。なんで今回はリソースの監視機能を強化してきました。このスケールアップダウン、どのタイミングですべきかっていうのを判断しやすくしました。監視項目に今までなかった CPU ですとか物理データリードとかログライトとか追加しました。ただですね、これ全然足りないですよね。例えばメモリーがないですし、ディスクの IOPS もあります。この辺はですね、もう少ししたら追加される予定ですので少々お待ちください。あと監視がですね、実は今5分単位のサマリーになっております。これあんまりよろしくないですよね。例えば2分30秒 100% CPU 使い切ってて、その後の2分30秒で 0% だったら、これサマリーですので 50% って出てくるんですよ。これあんまりよろしくないということで、できるだけリアルタイムに監視できるように今改善中です。なので少々お待ちください。ではリソースの監視、まだ実装中ではあるんですが確認しておきます。リソースの監視は、まあ、他の Azure のサービスと同じようにですね、監視が、管理ポータルからできるようになっております。管理ポータルから確認しますね。よいしょ。こっち。 よいしょ。で、監視というタブをクリックします。そうすると、グラフィックに監視がこんな感じでできるようになっています。で、先ほど言った、これですね。よいしょ。物理データリードとか CPU とか追加されましたというのがこちらです。でここで監視ができるんですけど、もう一つです。もう少し今後どういう監視項目が増えていくのかなっていうところがテーブルで確認できるので、ちょっとそのテーブルも確認しておきますね。システムデータベースですね。ここのマスターから確認ができます。よいしょ。先ほどスライドにちょっとありましたけども、マスターのシスのリソーススタッツ。よいしょ。ですね。そうしますと先ほどの監視のデータがここに表示されてます。まあこれ5分単位になってますよね。55分からまあ1とか5分単位になってるんですけど、まあ今ここでご覧いただきたいのはこのカラムのところです。カラムのところ。この上に、ありますよね。物理リードの IOPS とか、ライトの IOPS とかありますよね。これまだでもデータ入ってないんですよね。データ入ってないんですけど、ここに今後データが入っていって、ちゃんと管理ポータルにもこういったメモリーとかですね、出てくる予定になっております。ということで、リソースの監視をご紹介しました。リソースの監視をしてスケールを変えていく、これ結構重要になっていくと思うんですね。単純に、まあ、DTU を見て、まあ選んでいくというか、いくだけではなくてですね、かなり実は今回コストが変わってくるんですよ。これパフォーマンスレベルで大幅にコストが変わってきます。特に P3 なんて言いますと、もう80万ぐらい月かかるんですね。で、スケールデータベースって非単位で課金ですから、P3 だと1日使っただけでまあ2万円とかかかってしまいます。なので、このスケールアップダウンをうまく使ってコストも削減していただきたいと思っています。例えばですね、皆さんのシステムが土日はあんまり使わないというのであれば、例えば容量的に問題なければ S1 に落としてやるとかですね。じゃあ月曜日にちょっとトラフィックが多いんだというのであれば、月曜だけとりあえず P3 にしておいて、他は変えてしまうとかです。そんな形で変えてやると、ちょっとコストを抑えれるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、基本的に1日単位課金でスケールを変えたときは、高い方のお金で課金がされます。例えば S1 から P1 に変えたらその日は P1 の金額になります。逆に P2 からP3 からベーシックに戻したとしてもそういう時は P3 の課金が1日かかります。こんな仕様になっています。ではここまで SQL データベースの新しいエディション、それからパフォーマンスですね。スケールアップ、スケールダウン、非常に重要というところをお伝えしてまいりました。ここからはですね、SQL データベースの新しいエディションで新機能が搭載されます。2つほど新機能が搭載されますので、それをご紹介してまいります。1つ目がポイントインタイムリストアという機能です。ポイントインタイムリストア。私は SQL データベースを皆さんにご紹介するときに、大体こんなこと言うんですよ。SQL データベースは三重化されてるからデータ消えないんですよ。大丈夫です、バックアップいらないですっていうと、大体皆さんおっしゃるのが、いやいや、オペレーションミスとかプログラムバグとかでデータが変な値入ったりとか消えたりするんですよ。なんでバックアップ必要なんですよって大体おっしゃるんですね。それどれぐらいの頻度ですかっていうと、いや1年に1回あるかないかかなとか、そんなことをおっしゃるんですよね。まあね、そんなところに皆さん この貴重なリソースを使っていただきたくないんですね。なんで Azure の方で勝手に5分単位でログをバックアップします。で、ずっとバックアップしていって、もしですね、何かあったら、すぐにですね、任意のタイミングで皆さんが指定した時間、そう、まるでタイムマシーンのようにですね、指定した日時にデータを復活させることができる、そんな機能が搭載されました。しかもデイリーのバックアップについてはデータセンターまたいで冗長化させておきますので、かなり安心して使っていただけます。ポイントインタイムリストアをご紹介します。SQL データベースのこちらも管理ポータルから操作していきます。ポイントインタイムリストアはですね、2種類あるんですよ。1つ目が既存データベースの復元という機能です。 まあ、既存データベースといっているのは、今ここに並んでいるデータベースです。で、ここですね。P1 がいいかな。よいしょ。ここにボタンがあります。復元というボタンですね。これをクリックします。そうしますと、こんな復元設定の指定という画面が出てくるんです。ここにデータベースの名前が指定できるんですね。よいしょ。そしてここです。ポイントは復元のポイントですね。ここで時間が指定できるんです。日時ですね。日付と時間が指定できます。で、5分単位で撮ってますから、この辺はまあ35分とか書いてあっても全然 OK です。なので、もしオペミスが発生したら、そのオペミスの時間を確認してください。で、その時間を確認したら、まあ、そのちょっと前のデータベースの状態に復元させるんですよ。これ復元させることができます。じゃあ作ってみますね、実際。そうしますと、今復元中ということで新しいデータベースが今作られています。名前違います。ですので、この復元が終わったら、皆さんはこのデータベースの中身を確認して、あ、データちゃんと正しいねっていうことであれば、これを、まあ、例えばアプリケーションの接続文字列を変更するなり、データベースの名前を変更するなりして本番環境に適用していくと、そんな流れになります。で、もう一つあるんですね。これが削除済みデータベースという機能です。これは Windows のデスクトップのゴミ箱をイメージしてください。皆さんが、まあ、なんかタイミングでデータベースを消したとしても、全部ですね、ゴミ箱のようにですね、データをこう持っておいてくれるんです。これ私が削除したデータベースです。全部私が削除したデータベース、これを勝手に取っておいてくれるんですよ。何の設定も必要ありません。で、ゴミ箱と違うところがあります。ゴミ箱と違うところ、それはですね、これも時間指定ができるんですね。日付と時間の指定ができます。なので、単純に復活させるだけではなくて、こう日付ですとか時間を指定して、そして復元させる、こんなことができる機能なんです。これがポイントインタイムリストアです。もう皆さんバックアップを取っていただく必要がなくなってきます。で、基本的にですね、これは、まあ、勝手にバックアップを取ってるんですけれども、復元ポイントが違います。例えばプレミアムであれば35日間ですね、ずっとバックアップを保存してくれるんですが、まあ、それを超えるとどんどんどんどん過去のデータは消えていきます。スタンダードであれば7日間です。で、ベーシックはまあ皆さんは本番で使うことはないと思いますけど、一応24時間以内ということになります。で、バックアップに対してはもちろん追加料金はないんですけれども、データベースをまあ復元させたら新しいデータベースを作るじゃないですか。そしたら当然そのデータベースに関してはお金がかかります。さて、2つ目の機能です。これアクティブジオレプリケーションという機能です。やっぱりデータセンターっていうレベルで見ると、まあ Azure であっても、まあ他もそうだと思うんですけど、やっぱり災害でなくなってしまう可能性ありますし、まあ大規模な障害が発生する可能性はあります。で、そういうのを考慮して、データセンターをまたいで上場化、システムを上場化させたいっていうご要望が結構あるんですね。で、特にデータベースの上場化って、そこでだいたい難しい課題になるところであります。で、今回このアクティブジオレプリケーションを使うとですね、非常に簡単にそういうことが可能になります。これ機能としては任意のリージョンですので、皆さんが選んでですね、そこのデータセンターに対して読み取り可能のセカンダリを作ることができます。読み取り可能です。で、これによってですね、東にで一つ違うところは、Azure のストレージあるじゃないですか。Azure のストレージもこれデータセンターまたぎで冗長化してくれますけど、これはですね、まあ、データセンターまたいで冗長化して、で、かつ自分でフェイルオーバーも簡単にできるんですね。それデモでご紹介します。で、これによって可用性を上げることができますし、それからこれ、読み取り可能ですので、読み取り負荷を軽減する、そんなこともできます。ちなみにセカンダリーをプライマリーと同じデータセンターに作る、そういうこともできます。最近東アジアのデータセンターから日本のデータセンターに引っ越しをしたいって方が結構多いんですね。で、それやろうと思うと、一回データベースインポートエクスポートしてインポートする、まあ、つまり一回システムを止める必要があるんですけれども、このアクティブジオレプリケーションを使うとオンラインで東アジアから日本のデータセンターに引っ越しもできる、そんな機能もそんなところでも活用していただけます。ではこのアクティブジオレプリケーションもデモでご紹介いたします。よいしょ。 こちらも管理ポータルから試していきます。で、今回はレプリケーションを一つ作ってきております。これですね、レプリカソースとありますけれども、ソースがプライマリーです。日本東の方がソースになっております。で、日本西の方がレプリカになっています。じゃあソースの方をちょっと見てみましょうか。ソースの方を確認していきます。するとこのタブのところにジオレプリケーションってありますよね。これをクリックします。そうしますと、まあ、これはソースですとか、日本にありますって情報ありますけど、ここですね、ここにレプリカが表示されています。今一つだけですけど、4つ作ればここに4つ並ぶということになります。で、まあ、リージョン、レプリケーション、サーバー、データベース、パフォーマンスレベルとかありますけど、マニュアル見ると、まあ、各項目の説明が書いてあるんですね。で、ここご覧ください。これ最大ラグってあります。今回データセンターをまたいで非同期でデータを送るわけですよね。そうすると若干タイムラグがあるじゃないですか。全く同じデータとは限りません。なので今後はおそらくここでタイムラグっていうのも項目として入っていくかと思われます。ではレプリカを作っていますね。レプリカを追加します。最大4日追加できます。4つ追加できますからね。これは私がすでに作っているSQL サーバーのサーバーがここから表示されます。はい、これですね。もう作っているサーバーです。今私が使っているのが東日本と日本西と、あとアメリカですね。アメリカでデータベースを作っているか、ここに表示されます。で、今回は米国を選びますね。米国を選びます。米国を選んで OK。で、お金かかりますよって表示されるので、はいはい、まあ、当然お金はかかります。そうしますと今セカンダリーのデータベースを作り出しているはずですので、ちょっと管理ポータルで確認してみましょう。作ってるはずですけど、よいしょ。ちょっと管理ポータルを再読み込みしますね。今作った、米国に作ったレプリケーション、結構すぐできます。データ量によりますけれども、結構ですね、早いタイミングですぐにレプリケーションが作られます。ではこのレプリケーションの方にですね、SQL サーバーのマネジメントスタジオからつないでどういう操作ができるかっていうところをちょっと確認していきますね。これですね、もうできてますね。米国中北部、今作ったレプリカがすぐに作成できました。ちょっとここに、ここじゃなくてこっちの西日本の方のレプリカにちょっとアクセスしますね。西日本のレプリカにアクセスしてどういうことができるのか確認しておきます。よいしょ。このサーバー名を使って、まあ、前のエディションと同じように使うことができますから、で接続します。でコピペで貼り付けて、よいしょ。今レプリカの方に接続しました。プライマリーではないです。レプリカの方に接続しました。ではデータベースクエリをちょっと実行してみたいと思います。よいしょ。どんなクエリかというと、ちょっとコピペにしますね。よいしょ。コピペでクエリを実行してみます。今回はレプリケーションの方ですからね。レプリケーションの方も読み取り可能なんで、もちろんこういったセレクトは実行できます。じゃあちょっとアップデート実行してみましょうか。アップデート、これは失敗するんですね。フェイルです。まあ当たり前ですけど、これはリーダブルですから書き込みはできません。なので失敗しました。ではプライマリーの方でちょっと大きな障害が起こったとします。そうすると強制的にフェールオーバー、セカンダリーの方からできます。プライマリーの方からも当然できるんですけれども、セカンダリーの方からもできるんですね。では先ほどの西日本の方に行ってちょっとフェールオーバーかけますね。よいしょ。クリックします。でジオレプリケーション、今度はレプリカの方ですよ。レプリカの方、そうしますとここにレプリカの停止というボタンがあります。レプリカの停止です。もうプライマリー障害が起こってて使えないから、もうレプリカの停止をします。ですぐに停止しますとやります。そうしますともうすぐにですね、今までセカンダリーだったデータベースがプライマリーの方に昇格します。なのでさっき アップデート分できなかったですよね。アップデートはできなかったんですけど、今度はもうセカンダリーからプライマリーに昇格したので、よいしょ、ちゃんと実行できるようになると。もうすぐに切り替えができます。これで可用性をですね、かなり上げることができます。よいしょ。これがアクティブジオリプリケーションという機能です。RTO と RPO を載せておきました。これリカバリータイムとリカバリーポイントですね。例えばアクティブジオレプリケーション、これはプレミアムだけの機能なんですけれども、よいしょ、RPO が 5分ですね、5分になっています。なので障害が発生してその5分前までには少なくともデータを復活できるという、そういう数字です。それからリカバリータイム、これはまあ名前の変更とかですね、いろいろ込みで1時間以内にシステムは復旧できるだろうという、そういう数字です。でアクティブジオレプリケーション以外にもですね、今後提供する予定のものがあります。これがジオレプリケーション、これはアクティブではないジオレプリケーションですね。これはスタンダードでもご提供する予定です。あと他のリージョンへのリストアという機能、これは先ほどの、ポイントインタイムリカバリーで、データセンターをまたいでですね、データをバックアップ取ります、デイリーに関してはという話をしましたよね。そのデータを使ってリストアすることができると、そういう機能です。これもまだないんですけどご提供する予定です。はい、ここまでで SQL データベースの新しいエディションをご紹介してまいりました。では最後に仮想マシン上の SQL サーバーとちょっと比較しておきたいと思います。まず仮想マシン上の SQL サーバーは、SQL サーバーとまあ完全に互換性があります。で BI の機能もあります。一方 SQL データベースはまあ一部変更が必要ですし BI の機能はありません。データサイズも結構違いますよね。 500GB までしか SQL データベースは使えません。一方ローカル冗長ですとか、このあたりですね、ローカル冗長ですとか地理冗長バックアップっていう点では SQL データベースは非常に便利です。自動で全てやってくれます。運用管理という点ですとやっぱり SQL データベースが便利ですね。で互換性という点ですと、まあ、SQL サーバーの方がやっぱり優れております。で月額ですが、今まで私結構 SQL データベースって安いんですよってずっと言い続けてきたんですけども、プレミアムになってきますとそこまで安くないんですよ。これご覧いただいて分かると思うんですけども、安くないですよね。まあ三大構成ではあってかつかなりリソースを確保するんですけども、それもまあ若干高いと思ってます。なので今日ご紹介したスケールアップとかダウンですね、あの辺をうまく使ってコストを削減しながら使うっていうのも一つ手かなというふうに思います。はい、ということで SQL データベースはですね、かなり今後進化します。ちょっとまだ正式にどのタイミングで新しいエディションが正式版になるかっていうところはちょっとまだお知らせできる状況ではないんですけども、そんなに時間がかからないです。時間がかからない近い将来のうちに正式に新しいエディションを提供させていただく予定です。これでパフォーマンス安定しますし、スケールアップアウトもできます。かつビジネスの継続ということで非常に可用性を上げて使っていただくことが可能になります。はい、すみません、アンケートの方にご協力ください。アンケートをご協力いただければなんかこれをお渡しするということになっています。ノベルティーですね。あとすみません、アスクザスピーカーの方にもおりますので、何かご質問ございましたらアスクザスピーカーの方にいらしてください。はい、私からのセッションは以上となります。ご清聴大変ありがとうございました。